はい、マタイによる福音書の25章です。で、今日は、25章の14節からですね。25章の14節からです。イエス様が再臨されるその世の終わりについての話を、オリーブ山からイエス様が弟子たちに聞かれたその答えとして与えておられたわけなんです。で、それで、その話を終えた後に、そのイエス様の来臨に対して何をもって応答すべきなのかをイエス様がこの36節以降でお話になっています。で、その時に詳しく話しましたけれども、それまでは印が来るという話をこうしていたんですね。イチジクの木から例えを学びなさいと、この32節のところでこの例えを使って、その印、その実が結ばれていくという印、歯が出てくるですね。だから柔らかくなって歯が出てくる、まあ、これを私たちの日本人に分かるように話せば、今少しずつこの桜の枝のところがこうなんか膨らんできているというのがよく分かりますよね。それと同じ話をしているわけですけれども、印があるわけなんです。けれども、この36節以降になりますと、いつであるかが分かりませんよという話をしています。その印がない、あるいはその気づかないうちに、あるいは、この思いがけない時にということで、まずノアの箱舟ですね、この入る直前まで普通と変わらなかったという話が書いてあります。で、2つ目はこの盗人、泥棒が入ってくる時に何時に入ってくるっていう、そういうお知らせというのはないですよね。いつ入るかわからないという話なんですね。これが具体的に何かと言いますと、このよく聖書、この再臨についてをよく読みますとですね、空中にまで来られる、教会のために来られるですね。その永遠の慰め、また復活を与える、栄光の体に変えられるためにキリストが来てくださる、その敬虚と呼ばれている、この引き上げられるという意味ですね。教会が引き上げられるその出来事と、そしてキリストが全世界に対してこの地上に来られるというこの地上再臨、これが実はこの2段階でこのあるんだということをですね、この知ることができました。で、大事なのはその用心しなさい、またはこの目を覚ましなさいということで、この応答しなさいという話をしておられます。ですから、この世の終わりについて聞くときに、私たちが何もしないでいる、何の反応もない、知識だけ、あるいは逆の意味で恐怖、恐れているとかですね、そういう反応していたら、それ誤った反応なんですね。むしろ積極的に主のその来られるというこの教えに対して、私たちは、きちんとそれをクリスチャン生活の中に当てはめていく必要があるんだという内容になって、でこれが実は25章の最後のところまで続くんですよですね。応答しなければいけないということですよね。で、この24章の最後の例えでは、3つ目の例えではですね、このしもべがこの主人に任されて、家のことを管理していく例えになってるんですね。ですから、きちんと忠実に管理し、きちんと管理していくということが、このイエス様が戻って来られるということに際して私たちが応答すべきことなわけなんです。何か特別なことをする、どっかの山の上に登ってですね、イエス様の再臨を待ち望むとかですね、あとはイエス様が来るんだから何もしなくたっていいじゃん、ね、何で努力するのとかですね、そのように反応したおかしな話なんです。で、興味深いことに今日の話に関わるんですけれども、この24章の50節、48節見てください。それが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前ですね。だから、なんとなく時間が過ぎていってすぐには戻ってこないだろうと、まあ、そういう憶測というか、勝手にそう思い込んで、そしていろんなことをしているわけなんです。で、これが私たちの心理というもので、このすぐに来ると聞いた時にはその本当に 望んでいるんですけれども、しばらく来ないと、あ、じゃあもうずっと来ないわというふうに反応してしまうわけなんですね。で、これが今日読むところに関連するんですが、そして25章に入って今度は乙女の話をしています。で、興味深いことに、すべての乙女が眠ってしまったってですよね。眠ってしまった。クリスチャンでも眠ってしまうことがあります。けれども大事なのは、油を用意していたのかどうなのか、この今生きている人生の中でイエス・キリストを主と認めて、そして聖霊が与えられて、聖霊に導かれて、そして聖霊様の力によってですね、私たちが生きていくということをしているかどうか、これこそがこのイエス様が戻ってきた時に、たとえ少し一時的にですね眠ってしまったとしてもですね、すぐに私たちはイエス様をお迎えすることができるんだよというとても大事な教えが、この愚かな乙女と賢い娘の間にあったわけなんです。そして24節からは、この、ごめんなさい、25章の14節ですね、ごめんなさい、14節から一言で言うとですね、この最後までですが、一言で言ったら、清算の時があるよっていうことです。清算、清算というのは、あれですよ、会計報告ですよね、決算って言ってもいいですね。この時が教会に対してもまた全世界に対してもありますよということが、この14節以降の話になっていきます。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘って、その主人の金を隠した。この主人、イエス様のもうことです。もう文脈からも明らかです。そしてここで興味深いのが、旅に出ていくということです。19節には、よほど経ってからっていうふうに書いてあるんですね。イエス様が十字架につけられ、3日目に復活され、そして40日間弟子たちと共におられて天に昇られて、これがちょうどここに出てくる例えの旅に出ていくということです。そして主は御霊を、聖霊を私たちに与えてくださり、そしてその賜物を与えてくださり、ある意味で私たちに財産を任せているわけなんです。で、それで今度は主人が戻ってくるときに、そこから実が結ばれているかどうか、ここでは利息、あるいは商売の利益ですね、利息というよりも商売の利益を生み出しているかどうかが今ここで問われているわけなんです。大事なのは、すべての人がお金を預かっているということです。おのおのの能力に応じてと書いてあるんですね。私たちができないことを神は命じておられないし、反対に言いますと、私たちが、私はこれができなかったって言い訳ができないわけなんですよ。神は今持っているものによって私に仕えていきなさいとこうおっしゃっているわけですね。で、もう一つはこの商売をする、先ほど話しましたが、再臨を待つその姿勢として 現れてくるのは、いい意味で忙しくすることです。主の働きの中に忙しくしていくことであります。で、これが実に福音宣教またはキリスト者としての良い行いの善行の原動力となっていくわけなんですね。で、この能力について、いや、そういう能力がない人がいるじゃないかと、このように言う人たちがいるんですけれども、いや、神はそれぞれにその力を与えておられる。5タラント、2タラント、1タラントとありますが、この1タラントというのが6000デナリであります。つまり当時の労賃が1日1デナリなので、6000日分の労賃が1タラントなんですね。相当な額ですよ。相当な額です。家が1個建ってしまいますですね。で、2タラント5タラントと、ですから1タラントの人であっても十分に受けているわけなんです。私は何もできないと言っている人は、実は2タラントの人と比べている、5タラントの人と比べているわけであって、実は神様が1タラントという素晴らしい恵みの賜物を与えてくださっているわけなんです。そして5タラント預かった者はすでに行って、それで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。大事なのは、ここで注意していただきたいのは、5タラント受けた人が5タラント、2タラント受けた人が2タラント儲けていて、これが自分の財産ではないということが、この、まあ、このしもべたちのですね、意識の中にはあったということ、これをですね、私たちは覚えておかなければいけない。まあ、クリスチャン生活を長くしていますと、この神様に感謝することは、あ、これ神様でもともとあった信仰の種がやはり大きくなって、そして教会の益になっているですね。やはりこれは神様のものであって、私から出たものではない、私のものではないという意識がこうあるわけなんですよね。で、これを楽しんでいくことが、この、まあ、クリスチャン生活になっていくわけなんですけれども、興味深いのは、5タラント預かったものが5タラントと儲け、これ同額ですね、2タラントも同額でですね、キリストを表していくですね。その神様が受け取った、神から受け取ったものをそのまま表していったというふうにも言うことができるかもしれませんですね。だから、その用いていく、その神様から預かったものを用いていくことによって、神様ご自身の栄光、キリストが現れてくださるというふうにも言うことができるかもしれません。ところが、次見てください。1タラント預かったものは出ていくと血を掘ってその主人の金を隠した。いかがでしょう。その主から与えられたものに応答を全くしないで生きてった人だったわけですね。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算した。はい、出てましたね。清算の時があるよ。で、ここで、よほど経ってからという言葉があります。わかりますか？今にも来るよ、いつ来るかわからないよというふうに神がおっしゃっていると同時に、イエス様おっしゃっていると同時に、それが遅く人間に感じるということもイエス様があらかじめおっしゃっていたわけなんです。 もう初代教会の時からこの傾向がありまして、やはり再臨は来ないではないかと言って、まあ、欲望の中に生きていた人たちがすでに現れています。第2ペテロの3章のところで、この来臨の時から、この今の世は創世の時から始まり、あのそそその創造そうですね、創世の時から同じじゃないかと、そのようにあざかっているものが出てくると書いてあります。で、神は約束の時を遅らせているのではなくて、一人でも悔い改めるものが出るように忍耐して待っておられるんだよと。そこで一日は千年のようであって、千年は一日のようだと書いてあるわけなんですね。だから私たちのこの真理っていうのは、もうイエス様、神様、よく全部分かっておられて、いつまでもまあ大丈夫だろう、まだ来ないだろうって言ってパッと来るし、あとはなんか来ねえな、なんか来ねえな、やはり嘘なんじゃないのっていうのもですね、全部このお見通しなわけなんですね。で、先ほどの乙女のところでも、花嫁が来るのが遅れたと書いてあるんですよ。遅れた 遅れたように見えるわけなんですね。で、生産の話に移りたいと思いますが、私たちは必ず裁きを受けます。すべてのものが必ず自分の行ったことに対する申し開きと報いを、この受ける時が必ずやってきます。で、気をつけていただきたいのが、その裁きにもいくつかの種類があるということです。で、それが一つ目は罰を受けることです。ヘブルの9章の27節で、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この裁きを受ける、黙示録の最後の白い大きな御座がありますけれども、これがその今言っているその地獄に送られてしまう、そのためのこの裁き、罰があるわけです。けれども、もう一つあります。懲らしめがあります。第一コリントの11章の32節に、私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるためであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためですと言っています。むしろその罰を受ける、永遠の罰を受けることを避けるために、神様があえて一時的に苦しみを与えるという懲らしめの働きがある。むしろ私たちを救うための神様の働きなんですね。例えば子供がですね、ストーブに手を持っていった時に、その手を叩くと、その時は痛くて泣いてしまうかもしれませんけれども、一生涯の火傷からその子を免れさせるわけですよね。で、そのように、この永続する益が懲らしめによってもたらされるわけです。で、3つ目、これが賞や報酬を受ける裁きです。裁きといっても審査と言ってもいいかもしれません。オリンピックのあの審査官のことです。選手たちの成績を判定し、そして賞が与えられるわけですね。第一コリントの4章の5節にこう書いてあります。私を裁く方は主です。ですからあなた方は、主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。このように裁く働きを行われます。闇に隠れたことも明るみに出す。心の中の計りごとを明らかにされる。で、賞賛が届くんです。あれ？逆ですよね。普通なんか闇が明るみに出されて、心の計りごとが明らかにされたら、最後は罰せられるっていうふうに来るのが話なんですけども、ここは賞賛が来るとですね、これが今言った3つ目の働きなんです。これがイエス様が戻って来られる時、教会のために戻って来られる時、敬虚の時に与えられるわけなんですね。第2コリントの5章の10節に、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にした行為に応じて報いを受けることになるからですと。このキリストの裁きの座ですね、ここの裁きというのがオリンピックで使っている その金メダルや銀メダルを与えるところの賞を与えるための裁きのギリシャ語が使われているんです。いわゆる法廷の裁きの言葉ではありませんですね。でもう一つ見ていただきたいのは、コリントの一章の、ですね、第一コリントの、すいませんね、3章かな、3章ですね、12節からですけれども、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れ、この日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。ですね、はい、心の中の計りごとっていう言葉が先ほどありました。いわゆる動機ですね。で、これらのものがその悪であれ善であれって、さっきあの他もう一つの箇所、第2コリントの5章の10節にありましたけれども、その私たちが主に対する奉仕とは違って、違う動機で物事を行っていたら、それはここに書いてあるように火によって焼かれますよとこう言ってるんです。で、真価が試されて、本当に主に対して行ったことのみがこの賞を受けるようになるわけなんですね。でイエス様が報いについてお語りになった、あの三条の水訓の有名なところがありますよね。人に見られないようにして善行をしなさいと。もし人から賞賛を受ければ、その賞賛だけで報いは天には残されていませんよと。怖いですね。これいつも私読むたびで怖いんですけれども。で、神に対する奉仕、神様に対する愛、キリストの愛のみが、その私たちがこの賞賛を受ける、報酬を受ける働きになるんですね。で、これがもし、違う動機で行っているのであれば、それはみんな火で焼かれますよと、まあ、いうことであります。とても大事な今教えなので、どうぞね、覚えていてください。そして戻りますね、25章に戻ると、20節、すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出して言った。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。わずかなものに忠実だったから、大事ですね。わずかなもの、忠実だった。クリスチャン生活が何かとてつもなく大きなことをしなければいけないと思ったら、それは間違いであって、このように主に任されたものを忠実に責任を持って行っていく、しかもわずかなものと感じるものですね。自分にとってはこれは小さいと感じるもの、でもそうではないよと。そこにおいて私は将来多くのものを任せようと、このように言ってるわけです。責任をきちんと果たせば果たす人であれば、神はさらにその人に多くの機会を与えてくださいます。で、多くの人がこの勤勉さを嫌うんですね。何か、あ、これはいいな、楽しそうだなとかですね、あとはこれが気になるなというようなことだけを行って、自分は決してその当事者になろうとしない、自分は決してそこの責任を果たそうとしない。で、これを行っていたら、いつまでも自分に神様から任される奉仕というのが与えられないわけなんですね。いや、むしろその与えられているものをきちんと責任を持って喜んで行っていくときに、神様が多くのものを任せてくださる。で、まあ、具体的には イエス様が戻って来られる時にですね、天において宝として冠として与えられるわけですけれども、喜んでくれとこの主人が言ってんですね。主ご自身が喜んでます。だから奉仕って喜びなんですね。喜びが満ちます。主が喜んでくださっているこの喜びがあるわけなんです。そして2タラントの者も来ていった。ご主人様、私はタラント、2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。はい、大事ですね。ここも大事です。2タラントと5タラントの人に対して神様は全く同じ評価をしてくださっている。ノルマではなく忠実さなんだよということです。世界的に用いられているその伝道者が多くの賞を受けて、一人の子供を立派にキリスト者として育てていく母親が受ける賞、忠実さにおいては同じです。ですね。イエス様の計算というのは随分異なりますね。例えば献金もそうですよね。献金箱にパリサイ人たちがたくさん入れてですね、覚えてますよね、イスラエル旅行であの祭司の家がとっても金持ちでした。ハリウッド級の遺跡がね、あの残ってるんですよ、あそこにね。ほんと金持ちだったんです。ところがですね、本当に一番小さい貨幣、レプタでしたっけか忘れましたけども、そのヤモメをですね入れた、それを見て一番多く捧げたってね、こうイエス様反応するんですね。イエス様は、まあ、神様の子ですから、神の子ですから、あの当然ながらですね、この天国で見えてるものは見えてらっしゃるわけなんですけれども、私たちはどうしても目に見えるものがいってしまいがちです。でそこに犠牲がある。生活費すべてを投げ打って捧げたんですよ。犠牲というのが一番神にとって麗しい生贄なんですね。でこれをこの神様は見てくださっているので、私たちは決してですね、この商業主義的なこの成果っていうかな、業績っていうのかな、そういうものに陥るのではなくて、この恵みの中にいたいものですね。そしてところが1タラント預かっていたものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを他のな、土のな、地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものですと。残念な人ですね、この人は。神のことをまかないところから借り取り、散らさないところから集めると。コートしか見ることができなかった。イエス様の命令があまりにもこれは重すぎると、私にできないことを無理やりやらせようとしていると。持ってないものをですねやらせようとしていると、持ってないものに対して過酷な仕打ちをしていると。で実際にクリスチャンになっても同じ考えを持ってしまっている人がいます。神様は私ができないことを無理やり引きずって奴隷のようにしてやってるんだとですね。まかないところから借り取り、散らさないところから集める、それって奉仕じゃないんですよ。奉仕じゃないんですね。でところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私はまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前は私のその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時利息がついて返してもらえたのにですね。お金の運用ができたっていうんですね。お金の運用が、このように機会はあったじゃないですかと、いろんな方法があったじゃないですかと。で、なんでそれしなかったんですか。怠惰だったからですよ。怠けてたんですよ。ですね。確かに私たちは奉仕において人を強いらせてはいけませんけれどもですね、多くの場合それは私にはきついことです、大変なことですと、まあ、あの実際にそういう時はたくさんあるわけですけれども、でもその中においてですね、実はなんでこれだけだったのにできなかったのっていうのがあるわけですね。で、怠けることについてソロモンは多くのことを箴言で語ってるんですね。で興味深いのは何かって言ったら、 で、ありもしないことをどんどん言ってくるんですね。あそこにライオンがいるとかってですね。怠け者はそう言うんだと。ちょっと読んでみますか。22章の3節で。面白いですよ。22章の3節じゃないな。どこだろう。13節かな。13節ですね。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺される。まあ、1000分の1ぐらいの確率の話をしてるわけです。こうなったらどうするんですか。こうじゃないですか。いや、ちょっと待ってよ。で、もう一つ面白いのが、19章の24節。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていこうとしない。かったるいんですよ、簡単に言うと。めんどくさいんですよ。で、こういうことで、あとは26章の10節、これも。ここじゃないな。26章の、あれおかしい、14節か。箴言ですね。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。このように、あるわけですね。で、機械というか責任を果たさないというのが本当に一番の大きな問題で、これは決して何ですか、大きな重荷ではなくてですね、本当に人間が人間として神の形として生きていくときには、神の形というのは何かって責任を取っていくということです。初めに神の形としてですね、人を作った時に責任を持って生きていく。だってアダム名前つけるんですよ。名前をつける。いや、めんどくさいよってなるね。いいじゃん、なんだ、頭でちょっと考えるの大変だよ。いや、これこそが神様が与えてくださった創造的な働きなわけですね。で、そのように神様が私たちを作ってくださっているのに、それを果たさなかった。で、あとはもう一つは、神について、キリストについて一度も考える、その時間を作らなかった。怠け者と言ったらいいでしょうか。自分が死んだ後どうなるのかですね。で、こういうことを一度も考えることなく、また思っても、あ、面倒くさいと言って考えないで死んでしまえば、やはりこの怠け者の範疇の中に入るわけなんですね。で、それで次に、ところが主人は彼に答えて言った。26節、悪いな、あ、これ読んだかな、あ、読んでない、ごめんなさい、28節ですね。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。はい、大事ですね。持っているものはさらに豊かに与えられます。つまり、先ほどから何回も話しますね、神から与えられている賜物を責任を持って用いていく人にはさらに豊かに与えられます。で、持たないものっていうのは、つまり、この、間違った、持たないもの、そうですね、持たないものっていうのは、つまりこれを運用することを行わないもの、この怠っていたもので、それが実際に自分が持っているその命って言ったらいいんでしょうかですね、それも取り上げられるんだよと。で、役に立たずしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。大事ですね。これも何度も何度もその聖書の中に出てくるイエス様の、この地獄についての、説明であります。暗闇の外の暗闇ですね。ということですね。で、このように、じゃあ教会の人でも地獄に行く人はいるのかという質問が出てくるかもしれませんが、イエスであってノーです。ノーというのは、本当に聖霊をいただいている人であればそれを運用します。そして、本当に 救われているのではないのに、教会の中で、まあ、お付き合いをしているという人も実際にいるわけなんです。その文化的な、または何か他の理由で、またはお父さんが牧師だったからですね、牧師でさえもがですね、実は救われてないとかですね、怖い話がよくありますけれども、誰であっても、その見える教会の中では、その一タラントの人も存在するということですね。で、その与えられているものに対して用意が全くできていなかった、教会の中で福音を受け入れるという機会が与えられているのに全くそれに反応しなかった。他のところでも、子羊の講演のですね、例えのところでも、このいろんな人が呼ばれているのに、なぜか着物を着ないで、いわゆる礼服を着ないでやってきた人がいたわけなんですよ。どうしたんですかって言ったら、黙ってるんですね。やはりその人も招かれているのに来てないんですよ。つまりイエス・キリストを受け入れてないんですよ。で、第一ペテロの4章の17節で、こう書いてあります。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるんだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。なんですね。神の家から裁きが始まるよと。そして次になおさらのことを、今度は福音に聞き従わない全世界に対する裁きもあるんだよということが書いて、あの神様のご計画の中にあるんですね。で、次31節からは、その世界に対する神の裁き、イエス様の裁きの話が書いてあります。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。これ分かりますか。これ例えじゃないんですよ。もう例え終わりました。実際に今度は地上にイエス様が戻って来られて、ダビデの王座について、そしてこの世界をエルサレムから治められる、この神の国ですね、キリストの国、この話です。これが始まるにおいて、まず行うことは、世界の諸国を集めて襟分けをするというんですね。32節、そして全ての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。ってこういうんですね。必ず世界がこのように分けられます。で、これが具体的には大患難の後に行われることなんですね。大患難の時代で世界の多くの人が、大多数の人が死んでいくんですけれども、けれども生き残る人たちがいます。生き残ったからといって、じゃあ神の国の中に入ることができるかといったら、そうじゃないんですね。ここ大事ですね。神の国に自分の頑張りでは入ることはできないわけなんです。で、そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいと。このように世の初めからとありますが、神様のもともとのその大きな目的は、ご自分の国を作るということでしたですね。大事ですね。まあ、実は明日のメッセージの内容がそれなんですけれども、神の国を作ることだったんです。まあ、それが台無しになったのが、アダムが罪を犯したからですね。けれども、その御国を継ぎなさいと。あなた方は私が空腹であった時に私に食べるものを与え、この私っていうのはイエス様のことですよ。あの人の子はって書いてますね、31節に。で、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。で、するとその正しい人たちは答えています。 主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげて、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。彼らは分からないんですよ、いつやったのか。すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。すごい内容ですね。まあ、具体的にはですね、大患難時代にイエス様の兄弟であるユダヤ人が迫害されますけれども、その困窮の中にいる人を助けるということは自分の命の危険を冒すわけなんです。そこで信仰が与えられているですね。まあ、ちょうどヒットラーの時にですね、ナチスの迫害の時にコーリー・テンブンという人がユダヤ人を助けて、クリスチャンの、このに与えられた良心のゆえに、まあ、助けたってありますけど、これがまあ大患難時代にまあ似たような形で起こるわけなんですね。けれども、ここで大事なのは、その小さなもの、最も弱い小さい兄弟ですね、に良くするということはイエス様に良くすることなんだよと、なんですね。これすごいですよ。だからなんて言ったらいいかな、先ほどからね、使えるっていう言葉を学んでますけれども、使えるっていう時に人に対して行ってないってことなんですよ。だから例えばかわいそうな人がして、それ助けていくと、でも私にそれはやってるんだよとイエス様おっしゃってるわけですね。私にやってるんだよ。だからマザー・テレサはですね、ここの言葉が実はインドでの働きの初め その与えられた言葉で、彼女はそれをね、受け入れて、知って、それで続けることができたわけですけれども、私にすることなんだよと。人じゃないんですね、私にすることなんだよ。でこの正しい人たちもその意識がないんですよね。私何かしましたっていう意識なんですよ。さっきの同じです。主人のしもべだから、賜物を与えてくださって、それをただ神様が増やしてくださっているだけだから、自分のものではないっていうことをよくよく知っている。だから喜びはあるけれども、自分がやったっていう意識がないんですよね。でこれが御国の中に入る人の特徴です。で次に、それから王はまたその左にいる者たちに言いました。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。はい、大事ですね。ここで永遠の火、地獄、地獄に人々を地獄に送る神はひどいって言ったらですね、ここを引用してください。地獄はもともと人間のために作られたんじゃないよって、悪魔とその使いのために作られたんだよと。でも悪魔の言っていることにそれを追従して、そして意識的にその神を言っていることを拒んで、神のいるところに行きたくないと言っている人がこっちの方に行くことになるんだよということなんですね。ですか。で、お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。はい、彼らはいつしなかったんですかと。つまりこれ裏返すと、私たちしてたのにってこういう話なんですよ私たちやってたのに。ここが信仰によって生きる人と、そうではない、その違いですね。そして何も悪いことをしなかった人が天国に行けるっていうふうに多くの人が考えるんですけども、何もいいことをしなかったらですね、天国行けないんです、地獄なんですよ。ヤコブの4章の17節で、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。 こですね。なすべき正しいことを行わない。無行動は大きな決断なんですね。いや、私は何の決断もしない。いや、もう大きな決断してるんですね。大きな罪を犯している。で、二つの道、永遠の刑罰と永遠の命のどちらかなんですよ。ですから教会に対してはキリストの裁きがあるんですけれども、その裁きにも預かることのできない、この、まあ、取り残されるっていうんですか、人がいるわけですね。でもう一つがこの世の終わりの時に諸国に対する世界に対する裁きがあるけれども、まあ、その時にも必ずこの天国か天国というか神の国かあるいは地獄かのどちらかのしかないんだと、もうこれは一貫してます。例えば麦と毒麦の例えもそうですね。麦畑の中にですね、こう敵が来て種を植えてですね、毒麦が入ってしまったと。でそしたら最終的な刈り取りの時にはですね、その毒麦を集めて火の中に投げ入れて麦を蔵の中に入れると。この二つのどっちかなんだよということは明らかです。この中間がないんだよというのが聖書が教えていることですね。なんでこういうふうに強調したかと言いますと、中間があるっていうことを教えてる人たちもねいるんですね。カトリックはまず煉獄っていうのを教えてますし、他にもいろいろとこう教えてる人はいますけれども、とかですね、地獄はないって教えてるのはエホバの証人ですね。でも今読んだ通りに、神イエス様の教え、あとはイエス様は愛だけを教えて、旧約はだけは厳しくて、イエス様どうですか、これイエス様の言葉ですよイエス様の言葉ですよ外の暗闇で激しいするの、これイエス様の言葉ですよ、なんですね。でもこれはもちろんイエス様愛によって言ってるんです。愛によって警告してるんです。愛してるからこそ言ってるんです、ですね。ということでありました。でお祈りします。主はありがとうございました。本当にあなたが警告を与えてくださって、イエス様ありがとうございます。主よ、私たちが怠っているところがあればどうかそれを示してください。そして私たちが本当に喜んであなたから与えられたものを用いていく責任を果たしていくことができますように、どうか私たちを目を覚まさせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。